皆さんこんばんは。今日もこうして共にオープン礼拝の地に導かれたことを感謝します。今日の朝ですね、アツキの証がありました。その中で10人のツァラートの人の話が出てきたんですね。10人の人、ツァラートの人はイエス様によって癒されて、でそのうち1人しかイエス様のもとに引き返してこなかったんですね。でもこの9人の引き返さなかった人っていうのは別におかしなことをしてるわけじゃなくて、当時ツァラートが癒された人っていうのはルールとして祭司のもとに見せに行かなきゃいけなかったんですよ。9人の人っていうのはそのルールにのっとって祭司のもとへ行った人たちでした。でもイエス様が喜ばれたのはそんなも無視して大声で喜び歌いながらイエス様のもとに引き返してきた人のことでした。今日も日本はではですね、10人に1人の人しかイエス様のもとに帰ってこないようなそんな中ですけども、こうして共にイエス様の前に、神様の前に集まれたことを本当に感謝を持って神様に感謝したいと思います。少し静まる時を持って神様の御言葉を聞く準備をしたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。共に賛美していきましょう。
Thank you.
それでは次に満たしてくださる方という賛美と夜も昼もという賛美をしたいと思います。
満たしてくださる方、主 主を褒めうたう。
それではメッセージの前に一言お祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、主を感謝します。今日もこうして共にあなたの前にあなたに名を呼ばれ、そして集められたことを感謝します。主よ、ここにこの場に礼拝をしに来ました。主の御言葉を聞きに、その主の恵みを受け取りに来ました。どうぞ豊かに語ってください。神様、あなたがメッセンジャーの井上先生を通して豊かに語ってくださって、その恵みを本当にこぼすことなく私たちが受け取ることができますように、どうぞ一人一人にその聞く耳を与えてください。私たちを聖霊によって強めてくださって、このメッセージのひととき、どうぞ真剣にあなたの御言葉に聞くことができますように、熱くそこに応答することができますように、どうぞ全てを備えていてください。神様、あなたがこの場に満ち満ちてくださって、イエス様が共にいてくださって、本当に良い時となりますように、このお祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。お
祈りください。はい、皆さん改めましてこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。1月もあっという間に最後の日曜日となりました。今日もですね、街道にいらっしゃる皆さん、そしてオンラインの皆さん、ともに歓迎したいと思います。さて、最初にアナウンスをさせていただきます。来月2月のオープン礼拝は特別です。来月はですね、1年間にわたって本当に素晴らしい奉仕をしてきてくれた3人の東京キリスト教大学 TCU の実習生による、メッセージとなります。新学生のシリーズとなります。さらにですね、2月の第4週目には、TCU の卒業生井上直子先生の初めてのオープン礼拝のメッセージを予定しています。そしてその日は現役の TCU 生およびTCU の卒業生によるオープン礼拝をですね、企画しておりますので、ぜひ期待してください。さて、今日は第一サムエル記15章、サウル物語の最後を見ていくことになります。次の16章からはダビデの物語が始まりますので、サウルを主人公とした物語は今日で最後ということになります。私たちはこれまでもサウルという信仰者から本当にいろんなことを学んできました。今日も神様がサウルを通して語ってくださるメッセージに耳を傾けていきたいと思っています。それでは聖書を開いていきましょう。第一サムエル記の15章32節から今日は読んでいきたいと思います。第一サムエル記の15章、どうぞお開きください。第一サムエル記の15章の32節から35節までですね。聖書をお持ちの方はお開きいただき、お持ちでない方はどうぞ前のスクリーンをご覧ください。それではお読みいたします。第一サムエル記15章の32節から。サムエルは言った。アマレクの王アガグを私のところに連れてきなさい。アガクは喜び勇んで彼のもとに来た。アガクはきっと死の苦しみが去るだろうと思ったのであった。サムエルは言った。お前の剣が女たちから子を奪ったように、お前の母も女たちのうちで子を奪われたものとなる。こうしてサムエルはギルガルにおいて主の前でアガクをズタズタに切った。サムエルはラマへ行き、サウルはサウルのギブアにある自分の家へ登っていった。サムエルは死ぬ日まで再びサウルを見ることはなかった。しかしサムエルはサウルのことで悲しんだ。主もサウルをイスラエルの王としたことを悔やまれた。 聖書はそこまでとなります。私たちが聖書を読み解く上で2つの大切な視点があると言われます。その2つというのはマクロとミクロの視点です。大きな視点とそして小さな視点、この2つの見方が聖書を読む上で必要だと言われています。聖書全体から見て神様が私たちに語っておられる真理を見出していく、そのような大きな視点、マクロの視点が必要です。同時に聖書はミクロの視点で見る必要もあります。ミクロというのは聖書の言葉一つ一つが持っている意味をしっかりと理解するということです。一つの単語がその言葉が表しているところを理解していく、その言葉一つ一つを丁寧に調べて受け止めていく、そのような視点も大切なのです。今日サムエル記の15章、そしてサウル物語の結末を理解する上でこの2つの視点を大切にしていきたいなと思っています。そこでまずマクロの大きな視点からこの物語を読むことを始めていきたいと思います。聖書全体におけるサムエル記の位置づけ、またサウル物語の位置づけを確認するところから始めていこうと思います。聖書というのはよく救いの書と呼ばれます。神が人を救われる、神が人類を救われる、そのために神様が用意してくださったのが神の国であります。神様は一人一人の人間をこの神の国に招こうとされています。人がその神の国に入り、そして神の家族の一員とされていく、そのようにして神は人間を救われようとされている。この神の国において人はまさに家族となっていくのだと言われます。実際神様と人間との関係は家族として例えられている、そういう箇所がですね聖書の中にたくさん出てくるわけです。例えばですね、この神様と人間との関係、それはまるで夫婦のようであると言われることもあります。またあるところではそれは親子のように例えられる、そういう箇所もたくさん出てきます。夫婦の一体性や親子の絆というのはとても強いものであります。ちょっとやそっとのことでは壊れることのない関係、強く結ばれている関係です。ブドウの木と枝の関係、切っても切れない関係、それが神の国に住む神の民とそして神様との関係だと、そういうふうに言うことができるでしょう。そして旧約聖書において神様は一つの民族、イスラエル民族を選ばれていきます。イスラエルを神の民としていく、そして神がイスラエルの神となっていく、そこに神の国が作られていきます。そして神の救いが実現していくというのです。サムエル記というのはまさに神の選びがあり、また神の国、神の王国が作られていく、そのところを記した書物であります。そこで神と神の民は強固な絆で結ばれていくのです。サムエルという人が選ばれ預言者として立てられます。またサウルという人が選ばれ王として立てられていきます。そこに神の王国、イスラエル王国が作られていく、神の民、神の子供たちが住む神の国が立て上げられていく、それがサムエル記という書物なのです。さあここまでがマクロの視点で見たサウル物語です。そしてこの後私たちはいよいよミクロの視点からこの物語を読んでいくことになります。もう一度15章の32節と33節をご覧ください。32節、サムエルは言った。アマレクの王アガクを私のところに連れてきなさい。アガクは喜びさんで彼のもとに来た。アガクは きっと死の苦しみが去るだろうと思ったのであった。サムエルは言った。お前の剣が女たちから子を奪ったように、お前の母も女たちのうちで子を奪われたものとなる。こうしてサムエルはギルガルにおいて主の前でアガグをズタズタに切った。サウル物語の一番最後に出てくるエピソードがこれだというのです。アマレク人の王を討ち取っていく。討ち取ったのは誰でしょうか。サウルではありません。預言者サムエルでした。この時サムエルはもう年老いた老預言者となっていました。老人となり力もなく、そしてその剣を振り上げるような気力もほとんどないような、そんなサムエルでした。彼は戦場に行って戦った経験もありません。彼は幼い頃から晩年に至るまで一人の預言者であり続けたのです。そんなサムエルが今ありったけの力を振り絞り、そしてアマレク人の王を討ち取ったというのです。なぜサムエルが、預言者がそんなことをしなければならなかったのか、それはサウルのゆえだというのです。アマレク人を本来討ち取るべきはサウル王の役割でした。主に聖絶せよと命じられていたサウルでした。本来サウル王こそがアマレクの王アガグを討ち取るべき責任と使命を負っていたのです。しかしサウルはそうはしませんでした。アガク王を生け捕りにし、生きたまま彼を連れ帰ってきました。そして羊や牛や高価な家畜とともに彼はその王様をそのままにしておいたのです。それを聖絶することなく、それを主に捧げることをしなかった。主の言葉を守らず主に従わなかったサウルです。そのサウルに代わってサムエルが剣を振り上げました。剣を持ってサムエルがアガクを討ち取ったというのです。しかもこの時サムエルはアガクをズタズタに切ったと書かれている。ある意味とっても残酷なことをサムエルがこの時したように見えるのです。なぜなのでしょうか。なぜサムエルがそこまでしなければならなかったのか。私たちはこの時のサムエルのしたこと、その行為を読み取る必要があります。そこに込められた意味を汲み取っていく必要があるのです。すなわちこのサムエルの行為をミクロの視点で見ていくことが求められているのです。34節をご覧ください。サムエルはラマへ行き、サウルはサウルのギブアにある自分の家へ登っていった。ラマというのはサムエルの生まれ故郷です。彼はここで生まれただけではありません。やがてサムエルはこの町で亡くなり、そしてこの町に葬られていきます。さらに言うならば、このラマでサムエルはサウルと初めて出会いました。初めてサムエルのもとを訪ねてきた青年サウルと出会った町、サムエルがサウルに油を注ぎイスラエルの王としたのがこのラマの町だったのです。そんなラマの町へサムエルは行ったと書かれている。一方サウルはギブアにある自分の家へ登って行ったと書かれている。一見するとですね、サムエルもサウルもそれぞれ自分の家へ帰って行っただけのように見えるのです。しかしそうではありません。この時サムエルとサウルはそれぞれ全く別の道を歩み始めたと言えるのではないか。なぜならばこの時を最後に二人はもう二度と顔を合わせることも、そして会うこともなくなっていくからです。35節、サムエルは死ぬ日まで再びサウルを見ることはなかった。 しかしサムエルはサウルのことで悲しんだ。主もサウルをイスラエルの王としたことを悔やまれた。サムエルは死ぬ日まで再びサウルを見ることはなかったと書かれている。サムエルと出会い、そしてサムエルによって王とされたサウルです。これまでいつでもサムエルが神の言葉を持ってこの若きサウル王を導いてきました。預言者サムエルが神の言葉を持ってこの神の王国を導いてきました。それなのに二人はこの時を境にもう二度と会うことも顔を見ることもなくなったというのです。サムエルはラマに行き、そしてサウルはギブアに行った。二人の進む道はここから全く別々の方角へ向かうことになったのだと言います。離れてはならない二人が離れていく、それぞれに全く別の道を歩いていく。二人の間の絆が壊れていく、つながりが切れていくのです。私たちは先ほどサムエルがアマレクの王をズタズタに切り裂いたその姿を見ました。ここで私たちは立ち止まり、そして振り返って考えたいのです。もしかしたらサムエルが切り裂いたものはサウルとの絆ではなかったのか。サムエルが断ち切ったのは二人の関係であり、そしてつながりではなかったのか。サムエルが見出し油を注ぎ王として立てたサウルでした。若きサウルが王となった、王となったのだけど最初から認められていたわけではありません。民の中には青年サウルが王となることを賛成する人もいれば反対する人もいました。でもそんな若き王様を背後で支え続けたのが預言者サムエルでした。預言者サムエルのもとで青年サウルが成長していく、若き青年が王となっていく。戦いの時も平和な時もこのサウルを支え続けたのが預言者サムエルでした。けれども今二人は別々の道を歩き出していくのです。もう二度と会うことがなくなって行くのです。二人の絆が断ち切られてしまった、二人の関係が壊れてしまった。なぜそうなってしまったのでしょうか。それはサムエルが主の言葉を守り、サウルが主の言葉を守らなかったからです。主の言葉を守らないサウルを王様として認めるわけにはいきませんでした。主の言葉に従わないサウルを王様としてふさわしいというわけにはいかなかった。だから絆を断ち切った、だからこそ別々の道を歩いていくことになった。サムエル自らがサウルとの関係を断ち切らなければならなかったのです。もう一度15章の35節を見てください。ここにしかしサムエルはサウルのことで悲しんだと書かれています。皆さんこのしかしという言葉に注目してください。ミクロの視点でこれを見てください。サムエルはサウルとの絆をズタズタに切り裂きました。二人の関係を完全に断ち切りました。しかし、しかしなのです。この時サムエルの心境を聖書は率直に表現しています。サムエルの心の中にある思いを聖書はストレートに表すのです。しかしサムエルはサウルのことで悲しんだと書かれている。サウルが主の言葉を守らなかった時にサムエルは強い怒りを感じていました。サムエルは怒りを覚え夜通し主に向かったと聖書には書かれている。サムエルは真剣でした。サウルが王としてふさわしく歩むのか歩まないのか、そのことに対してサムエルはいつも真剣でした。サウルが神の国イスラエル王国の王としてどうでもよいとは考えませんでした。 いい加減でも構わないのだとは思いませんでした。だからこそサムエルは怒りを覚えたのです。そのままでいいとは思えなかった。だからこそ真剣にサウルが主に立ち返ることを願い、そして夜通し主に祈り続けたのです。そして今サムエルは深い悲しみの中に置かれています。深い悲しみの中にサムエルは沈んでいくのです。いや、サムエルだけではありません。もう一人サウルのことを悲しんでいるお方がいたのです。もう一度35節を見てみましょう。主もサウルをイスラエルの王としたことを悔やまれた。私たちは悔やむという言葉を注意深く読みたいと思います。悔やむこと、後悔すること、それは確かに私たちにとってはよくあることなのかもしれません。私たちは自分の立てた計画がうまくいかないことがよくあります。これで間違いないと選択したことが間違っていたということが確かにあります。だから自分の計画や選択が失敗したときに私たちは悔やみます。本当に心から後悔したりすることがあります。後悔しない人生はどこにもありません。誰もが不完全であり完全ではありません。それゆえに私たちは誰もが悔やんだり後悔することがあるのです。しかし神様はどうなのでしょうか。神様は不完全なのでしょうか。神様が間違えたり誤った計画を立てることがあるのでしょうか。そして神様がその度に悔やんだり後悔したりすることがあるのでしょうか。15章の29節にこのように書かれています。スクリーンをご覧ください。実にイスラエルの栄光である方は偽ることもなく悔やむこともない。この方は人間ではないので悔やむことがない。聖書全体から見るのならば間違いなく神様という方は完全なお方です。永遠の神であり不変の神、決して変わることがないお方です。常しえから常しえまで変わることがない神、それが聖書の神様。私たち人間はいとも簡単に変わってしまいやすいものです。移ろいゆくものです。心が変わり、考えが変わり、態度が変わり、そういったことが本当によく起こります。でも神様は決して変わることのないお方なのです。それゆえに神様は失敗することもなく不完全な計画を立てることもなく、そして悔やむこともないお方なのです。しかしサムエル記は同時にその神様が悔やまれたと書いてあるのです。もう一度ですね、29節を見てみましょう。実にイスラエルの栄光である方は偽ることもなく悔やむこともない。この方は人間ではないので悔やむことがない。飛んで35節。しかしサムエルはサウルのことで悲しんだ。主もサウルをイスラエルの王としたことを悔やまれた。悔やむことのないお方が悔やまれたと書かれている。なぜなのでしょうか。その理由は主もという言葉に込められているのです。サムエルはサウルのことで悲しんだ。そして主も悔やまれたと書かれている。つまり決して悔やまれるはずのないお方が悔やまれた。決してありえないことが起こった。それほどまでに主もまた深い悲しみの中に置かれたのだということをサムエル記は私たちに伝えようとしているのではないでしょうか。サウルは主の言葉を守ったつもりになっていました。自分は主に従っているとそのように思い込んでいました。けれども主がご覧になるとき、サウルは神の言葉を守らず神に聞き従うことのできないものだったのです。それゆえに主はサウルを
王位から退けなければなりませんでした。ふさわしくないサウルを王の位から外さなければならなかったのです。それは主にとって簡単なことなのでしょうか。何にも感じることなくサウルを退けたというのでしょうか。いいえ、そうではありません。主もまたサムエルと共に深く悲しまれたのです。悔やむことのないお方が悔やまれるほどにサウルのことを悲しんだのです。私はこのサウルの姿を見るときに誰かを思い起こさずにはいられません。これがサウルだけの問題だと軽く考えて片付けるわけにはいきません。サウルの問題は私の問題であり、そして私たち人間の問題なのです。サウルのことを考えていたときに私はアダムのことを思い起こしました。イスラエルの初代の王様サウルと主が最初に創造した人間アダム、この二人の姿が重なって見えて仕方がないのです。アダムは主なる神と約束した約束を破ってしまった人です。主の言葉を守らず主に従えなかった人、それがアダムです。アダムは自分が犯した罪がよくわからないまま、それを誰かにその責任を押し付けようとしました。そして主からあなたはどこにいるのかと問われ、それに答えることもできませんでした。その時主はアダムの犯した罪をそのままにしておくことはできなかったのです。主の言葉を守らず主に従えないアダムをそのままにしておくことができなかったのです。創世記の3章の24節、スクリーンをご覧ください。このように書かれています。こうして神は人を追放し命の木への道を守るためにケルビムと輪を描いて回る炎の剣をエデンの園の東に置かれた。主なる神はアダムを楽園から追放しました。さらにエデンの園に戻ることができないように炎の剣を置かれたと書かれている。主の言葉を守らず従えないサウルを主は王の位から退けました。さらにサムエルが剣を振り上げてアガクを切り裂いたように、主なる神は回る炎の剣を置いてエデンの園の東にそれを置かれたのです。主なる神とアダムとの絆は切り裂かれ、その関係が断ち切られました。アダムはもう二度とエデンの園に戻ることができず、そして主に会うこともかなわなくなったのです。主がサウルのことを悔やまれ深く悲しまれたように、主はアダムのことを悔やまれそして深く悲しまれたのではないでしょうか。私たちはサウル以上のものでしょうか。私たちはアダム以上のものでしょうか。いいえ、私たちは誰もがサウルであり、そしてアダムであるの。主の言葉を守れない弱さがあります。主の声に従えない、そんな醜い心があります。自分の過ちに気づけない愚かさを持っており、自分が何をしているのかわからない、そんな鈍さを持っている。しかし主がサウルを悲しまれたように、主がアダムを悲しまれたように、主は私たちの姿を見て悲しまれるのではないでしょうか。そして同時に主は私たちを深く憐れまれるのです。ここで私たちは再びマクロの視点に戻って考えたいのです。主は罪を犯した人間を救いたいと考えておられます。主の言葉を守れず主の約束に従えなかった人間を救い出したい、助けたいと考えておられます。自分の罪に気づくこともできない、そんな人間を神は救おうとされるのです。そのために主は神の国を作られます。神の民を選び 神の王国を建て、そこに罪ある人間を招き、そして救われようとされるのです。私たちもまた神の民となるために選ばれています。神の国に入るようにと招かれています。私たちにできることは何でしょうか。私たちがなすべきことは何でしょうか。私たちがなすべきことは正しい選択なのです。私たちがなすべきことは主なる神を選び取って行くことなのです。私たちを選んでくださった主を私たちもまた選んで行くことにあるのです。主は神の国のためにサウルを選び、またダビデを選ばれました。選ばれたサウルは果たしてどんな選択をしたのでしょうか。そして選ばれたダビデが選び取っていったものは果たして何だったのでしょうか。サムエル記は15章で終わることがありません。この後もまたサムエル記の物語は、神の国のストーリーは続いていくのです。第一サムエル記の16章1節を見てみましょう。主はサムエルに言われた。いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか。私は彼をイスラエルの王位から退けている。角に油を満たせ。さあ、私はあなたをベツレヘム人エッサイのところに遣わす。深い悲しみに沈んでいたサムエルを主は新しい使命を持って遣わそうとされます。それは新しい王を見出し、選び出し、油を注いで、そして王として立たせることなのです。この時少年ダビデはまだ何にも知りませんでした。年若き少年は家族に仕え、羊の群れを導く羊飼いにしか過ぎませんでした。しかしこの少年がやがて王国に仕え、そして王国の民の群れを導くものとなっていくのです。主はダビデを選ばれました。そしてダビデもまた主を選んでいくようになるのです。主に仕え、主のためになっていくことを選択していくのです。主なる神様は私たちのことをも選んでくださいました。私たちが神の子供となり、神の家族となり、そして神の国に入るようにと私たちを選んでくださいました。私たちは何を選んでいくのでしょうか。何をもって主に仕え、そして何をもって主にお捧げしていくのでしょうか。今日ここに集まっている皆さん、お一人お一人の人生が本当に主に喜ばれたものとなっていくように、そして私たち自身もまた主を喜ぶものとなっていくこと、そのことを心から願っています。一言お祈りさせていただきます。神様、サウル王の物語は深い悲しみで閉じられました。サウルは我が道を選び、サムエルからも主からも離れて生きるものとなっていきます。サムエルも、そして主もそのことを深く悲しまれます。選ばれたサウルが道を外れ、主から遠ざかっていくことを、主よ、あなたは深く悲しまれたのです。私たちは果たしてどのような道を選び取っていくのでしょうか。サウルの道なのか、それともダビデの道なのか。私たちの選択が私たちの生き方を決めていきます。主よ、あなたは私たちのために救いの道を用意してくださいました。私たちが救われて神の子供となり、神の国を立て上げていくことを願って私たちを選んでくださいました。主に仕え、主を礼拝し、主にお捧げしていく、そのような道を私たちは選び取りたいのです。 どうかこれからも私たちが的外れな生き方ではなく、主に選ばれたものとしてふさわしく歩むことができるように導いてください。主よ、すべてはあなたのものです。あなたはすべてのものを持って私たちを満たしてくださるお方です。それゆえに私たちは主にすべてをお捧げします。主にすべてをお返ししていきます。与えられた限りない恵みのゆえに主にお返ししていく人生を歩ませてください。主に仕えることを喜びとし、神の国を立て上げることを私たちの生きる使命とさせてくださいますように。私たちを罪から救い出してくださった主、私たちのために全てを捧げてくださった主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは応答の賛美として、神の御子にますイエスという賛美をしたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。 それでは礼拝の最後に、その日全世界がという賛美をしてこの礼拝を閉じたいと思います。皆さんの1週間が祝福されますように。